ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。57回目放送のゲストは This is me 代表のちーちゃんこと太田千里さんです。笑顔が素敵でお綺麗な千里さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
ちーちゃん、今日出ていただいてありがとうございます。早速ですけども、自己紹介をお願いします。
はい、This is me という屋号で、ドリームアップというプログラムを企業に展開してます。太田と言います。太田千里です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちーちゃんといえばドリームマップなので。
あ、そうですか。
今日のテーマは、ドリームマップにしたいと思います。よろしくお願いします。
はい。
で、先ほど言われた、This is me はどのような思いでつけられてるんですか。
これはですね、はい、実は私がつけたのではなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんです。独立するタイミングで、はい、私もいろんな学びの場に行ってたんですけれども、はい、その時 のお師匠さんが、
そうなんですか、
はい、これどうって持ってきてくれたのが、はい、グレイテストショーマンっていう当時やってた映画のメイキング映像で、はいはいはい、それが This is me だったんですね。で、これなんかこうぴったりじゃないって言われて、でちょうどその、まあ、理念にしようと思ってた言葉が、
はい、
自分らしいが最強で最高だったので、あ、じゃあもうそれにしますということで。
まあ素敵ですよね。僕は映画見てすごく感動したんで。
あ、嬉しい。
はい。で、具体的には、どんな活動をされてるんですか。
はい、そのドリームアップっていうのが私 の事業のメインプログラムなんですけど、そこを使って企業で研修するっていうのが一番大きなところで、あと個人の方でもぜひ受講したいっていう方がいらっしゃるので、そういった方々に向けて講座を開催したりしています。あとはそのドリームマップっていうのを管轄しているのが一般社団法人ドリームマップ普及協会っていう協会なんですけど、そこのお仕事として企業にドリームマップを提供されるファシリテーターの方の養成もやってます。
ああ、養成もされてる。
はい。
あ、最初はドリームマップって企業研修から始まったんですか。
私はですね。
ああ、そうか。
はい。でも元々は、まあ、ちょっとこれ話せば長いんでさばきますけど、多く展開されてるのは小学校とか中学校ですね。は
い
は
い
は
い、あ、そういうことですよね。はい。まあね、夢ですからね。
そうです。はい。
で、先ほど言われた企業理念がすごく、
はい、
まあ、素敵なんですけど、
はい、
その理念とその思いをもう一回教えていただきたいんですけど、
はいはい、そうですね、まあ、自分らしいが最強で最高っていうのは、理念にしようと思って言葉にしていたわけではなくて、私がその長く会社員生活を過ごしたリクルートという会社にいた時に、はいはい、よく言ってた言葉。
あ、そうなんですか。
なんですね。はい。で、なんですかね、やっぱりいろんな方がいらっしゃって、その、まあ、例えば後輩とかがこう入ってきて、まあ、育成していく中でも、まあ、私がやってきた通りのことをやっても、
はい、
うまくいかない人もやっぱり多い。
はいはい、
そうですね。
はいはい。
で、その時に私もこうすごく悩んで、で、まあ、ちょっときっかけで、あ、なんかその人のその人らしいやり方とか、まあ、その人がその人らしくあるのが結果的に一番いい状態になるんだなっていうことが分かって、 なんかその後ずっとそれを言い始めましたね。
そうですね、
はい、
で僕はあの最初にオープニングで自分らしく楽しく生きるっていうのが、はい、まあ、そのためのヒントっていうのを、はい、まあ、テーマにしてるんで、で僕はあの心の病気をした時に、
はい、
なんかあの、まあ、自分が、嫌いで、
はい、
でも、まあ、あのこの病気を治った時にやっぱり自分を好きにならないといけない、はい、で自分を好きになるためにやっぱり自分らしさっていうのは大事だなと思って、
はい、
で自分らしさって何かなというふうにずっと思ってて、
はい、
でそれで自分のことを分かって、それがなんかね人生が楽しくなったので、
はい、
最強だなと思いますね、やっぱりね。
あ、嬉しいですね。でも私もそのこう自分と全く違うタイプの後輩が入ってきて、
はいはい、
なかなかこうちょっと思うようにいかないなっていうところが挫折ポイントで、はい
は
い、
あ、そうなんですか。
でやっぱ苦しそうなんですよ。
あ、
私がやってきたことと同じことを言ったり、はいはい、私がこうだろうと思ってることが、はい、彼女にとってはやっぱりそうではなくて、でなんかね、あのこう例えば目標を達成してももう疲れ切って帰っていく様子を見たときに、
はい、
なんかどうなんだろうこれと思って、でそしたらなんかちょうど彼女がなんだろう、あの、まあ、自分で、まあ、見つけてきたこう仕事があって、でそれをこの方法でどうですかね太田さんって言われた時に、
うん、
それなんかね前例がなかったんですよ、ほとんど。
そうなんですか。
で前例ないもんだから私もなんかこうどうしたものなのかなと思ったんですけど、その彼女もこう一緒に組んでた、まあ、制作パートナーの方の方がベテランで、はい、それに言われて、はい、その方はそうおっしゃるんですけどって話があった時に、
はいはいは
い、なんか前例ないからこうどっちが正しいって言えないっていうところがあって、あ、そうですよね。はい、まあ、でも、まあそのね、案件の責任者は彼女なので、うん、じゃあもし一緒に、ね、あのもしうまくいかなかったらなんか一緒に謝りに行こうみたいな話 で、
はい、はい、
でじゃあそうしてみようよって言ったら、うまくいっちゃったんですよ。
ああそうなんですか。
でもそしたらなんかやっぱりねその時の彼女の顔が、
はいはい、
なんかこう目標達成して疲れ切っていた時の顔と全然違って、でその時初めて、はいはいはい、あ、なんか私ごめんと思って
そういうことなんですか。
それでもすごい大きいきっかけでした、
きっかけですよね、
はい、
それでそういう、ね、自分らしさっていうのも素晴らしいなというふうに思われたってことですね。
そうです、なんかそうじゃないとダメなんだなって思いました、うんうん、
ね、
むしろ、はい、
そうですよね。自分を殺してね、楽しくないしね。
そうなんですよ。だから逆に押し付けてなんかこう私らしさを彼女に押し付けたって話じゃないですか、
はいはいはい、
いやだから私本当なんかまずいことしたなと思って、結構な反省材料でしたね。
でもそれをやって全然彼女元気だったんですよね。
あ、そうですね、まあ、結果的に彼女が自分でこうチャンスを持ってきた感じだったんですけど、うんうんうん、あの時に押し付けなくてよかったと思いました。
あ、そういうことなんですか、
はい、
ありがとうございます。で、まあ、リクルートで、
はい、
まあ、さっき言われた、長い間働かれてるって言ったんですけど、はい、リクルートでは何をされてたんですか。
ずっと営業ですね。
営業なんですよね、
はい、
この間聞いたらびっくりしますね。
本当ですか。
あ、でもやっぱりね、営業って大事だから、
はい、
あの企業ね、いた時に僕今マーケティングの勉強してるんですけど、
はい、
やっぱり全ての人が、その営業ができないとその企業も発展しないって言われてたんで、
はい、あ、そうですか、
だからね、今いろいろ研修とかやれてるんだけど、その前に営業されてるっていうので、
はい、
すごく説得力があるというか。
お、ありがとうございます、う
ん、この間もね、営業されてる人に、はい、出てもらったんですよ、
はい、
でエリアマネージャーの人に、
はい、
やっぱりねラジオで最初は何を、言うかなって言われてたんですけど、
はい、
やっぱり30分話してみるとやっぱりすごいですね、話とか話し上手ですよね。
ハードル上がりますね。
いやいやいやいやで、ま、そのドリームマップに、
はい、
出会ったっていうのはどういうきっかけで出会ったんですか。はい、
あ、これも、
うん、
なんか大きな志を持ってそこに行ったわけではなくて、ですね、私 GCDF っていうキャリアカウンセラーの資格を持ってまして、
はい、何で持ってたんですね。
まあ、それは本当に勉強がてらというか、まさにさっきの彼女のことがきっかけで、
は
いはい、そうなんです。まあ、やっぱりこう、ね、各自自分らしさを生かしてっていうことをもっと学びたくて資格取ったんですけど、それとこう3年間で45時間以上の継続学習をしないと更新できないんですよね。 でも45時間ってなかなかこうまとめて取れなくて、はいはいはい、でちょうどなんか時間足りないなって思ってる時にそのドリームマップの養成講座があってそれが15時間あったんですよね、
はいはいはい、
であもうここで行っとこうと思って
あそうなんだ
そうなんですもうそういうなんか本当になんか全然大した志じゃなく行ったんですけど、ええ、でもその時に、はい、あもうこれ本当に直感ですよ、
うん、
直感でこれは売れるって思ったっていう、う
ん、ああ売れますよねもうね受けた時にね
嬉しいそう言ってくれるとすごく嬉しいです、うんうん、でも本当になんか当時あのまあ、リクルート辞めた後勤めてた会社があって、はいはいはい、でそこでその法人向けの研修事業をやってたんですけど、
うん
まあ、なかなかこうちょっと業績も上がりづらくて、うんうんまあ、この後どうしようかなと思っていた時に出会って、うんまあ、これもう絶対売れるんじゃないってなんかもう思っちゃったもんで、はい、もうそこからですね。
あそうです
ね。なのであのきっかけは大したことなかったんです、は
い、で、まあ、今ドリームマップドリームマップ言ってるんですけど、はい、多分あのリスナーさんが、はい、ドリームマップって多分どんなものか分かんないので、
はい、
ちいちゃんからそのドリームマップがどんなものかっていうのを説明してもらいたいんですけど、
は
い、
あそうですね。ドリームマップは、うん、あのまあ、ちょっとこうラジオですから元が見せられないんですけど、はい、あのまあ、写真とかまあ、雑誌の切り抜きとかあとこう言葉を書いてあのやりたいことをこう可視化していくっていうツールなんですね。で、あのこういう可視化ツールっていうのは世の中にこうドリームマップじゃなくてもいくつかあるんですけど、
はい、
ドリームマップはそれを作るのが目的ではなくてその夢を叶えていく時の考え方とか描き方っていうところを学ぶっていうことと、
はいはい、
あとはまさにそのこう自分らしさ自分とは何かっていうことを知る時間が結構たくさんあって、はい、でその上で自分らしく生きていくためのこう夢を描いていくっていうことにしてまして、まあ、あの主体性を育むっていうことが目的になってるんですけど、
う
ん、結局人間やりたくないことやらないんで、
あそういうことなんですか、
はい、なのでそのやりたいことを出していくと、はい時のためにその自分を知っていくっていうことを同時にやっていくっていうそういうプログラムです。
ありがとうございます。僕はあの昨年の11月に、はい、ちいちゃんのドリームマップあの体験会に参加させていただいて、
はい、
で最終的に A1 サイズのドリームマップを作らせていただいたんですけども、
はいはい、
その体験会の最後に、まあ、そのドリームマップを持って、はい、そのみんなの前で発表したんですけども、
はい、
ね。あの2030年、
はい、
8月8日、
はい、
私はマレーシアに移住して海が見える部屋で仕事をしてで妻と豪華客船で海外一周旅行という夢を実現しましたって言って、はい、最後に、ね、みんなの前で発表する、はい、でなんかそう発表するとなんか叶ったなっていう感じがするんですけど、
はい、
で僕の場合はそういう、ドリームマップだったんですけど、はい、ちいちゃんの場合は どういうドリームマップを描かれたんですか。
私はですね、はい、最近まで持ってたのが2020年の11月、
はい、
私の誕生日の前日に叶うっていうふうにしてたんですけど大人たちはビルの力で全てを変えられることに気づきましたっていうものだったんですね、
はいはい、
でこれは、うん要はあの私も企業で研修をやってたので、はいはいはい、なんでしょうかねあの要は企業の中にいるとこう自分がそう思ってもできないよねって思ってる方いらっしゃったりしたので、ね、いやいやそうではなくてまず自分が思うからっていう風にシフトチェンジしてもらうことができたよっていうことを書いてたんですけど、
う
ん、
あそうそう、
はいはい、
で2020年11月ということは
この間終わりました ね、はい、
それはどうだったんですか。
あでもそこでいくと
そ、はい、
そうなんです。でもこれ書いたのは私まだあの勤めをしている時だったんですね。
あ何年前なんですか。大体
書いた時は2016年なんで、
はいはいはい、だから4年か5年前ぐらいに書かれて
そうですね、はいはい、書いてで結果その後2018年に独立したんですよ。
はいはい2018年に
独立したんですけど、はいはい、その時に結局ドリームマップを主にして事業するっていうことでやって、
はいはい、
で、まあ、前の会社にいる時にも本当にいろんな方に支えられてその会社の中でもできましたしいろんな企業さんをお客様にしてやることもできたんですけど結果的に今本当にそれが 自分の仕事になってしまったので、
なってますよね。
そうなんです。で、企業も本当にたくさん行かせていただいたり、あとこうヤシャみたいな、
はいはいはいはい、
ね、あの企業人の方が個人で受講しに来られてたりということで、はいはいはいはい、だからヤシャみたいな方が増えてくれたってことは結果的に私の夢を叶ったんだなっていう、
はい、いいないいな、
はい、
どうも絶対あのね2030年、
はい、
なんかね夢が叶う感じがしてるんですよ。
でしょ、
うん、なんかね今ねマーケティングの勉強しないといけないなっていうんで、はい、今あのそういう、セミナーみたいに入って、はい、あのやってるんですけども、そのセミナーって3ステップあって、最後はそのビジネスオーナーコースって、どこでも、行って、であの継続的にお金が入ってくる、だから別に日本にいる必要はなくて、うん、海外でも、仕事ができますよというようなプログラムなんで、
へー、
ほんとほんと、それでね、あ、俺叶うんじゃないかなと思って。
そうですよね、語学も勉強されてるし、
あ、そうですね、そう
ですね、ダンスも続けられてるし、ね、
はいはい、
まっしぐらじゃないですか、
うん、ありがとうございます。で、本当はちょっと、休憩に入るんですけど、もう16分経ったので、はい、そのまま行きたいんですけども、
はい、
で、さっきほど言われたあのドリームマップを、はい、受けた時に、
はい、
あのすごく良かったのは、
はい、
その僕はなんか行ったらそのままもう、ね、紙に貼り付けるかなと思ったんだけど、はい、その前に、はい、あのそういう考え方っていうのを、
はい、
ま、あのちーちゃんに説明してもらって、はい、それはすごくなんか理にかなってるっていうか、
はい、
あのすごい良かったので、その夢を描く思考プロセスっていうのを、はい、ちょっと、ま、短い、時間ですけど簡単に、はい、あの説明をしてもらっていいですか。
そうですね、はい、なかなかこう急に難題を振ってきますね。
そうですね。
ですね、あの夢を叶える思考プロセスっていうのは、まあ、脳がそういう仕組みになってるよってことなんですけど、はいはいはい、あのすごく簡単に言うとカーナビと同じ仕組みになってて、現在地があります、
はいはい、
目的地を入れます、
うん、
でそうするとそこに行くためのルートがいくつか出てきて、うん、このルートで行きますよって決めてスタートボタンを押したら、うん、まあ、ルートが示されて、うん、よほどのことがない限りはあのその通りに進んだらゴールに着きますっていう話ですよね。それがもう人間の頭の中にも入ってますよっていう。
あ、
はい、
僕ね昔ね、
はい、
昔っておかしいんですけど、夢って叶わないものやというふうに思ってたんだけど、
はい、
でもそうじゃないんですよね。それは夢イコール 目標というか目的地なんですよね、
はい、
だからあのそこを、定めて、
はい、
それで現在と、そこに向かって、
はい、
で僕ねなんかね多分その夢に向かおうとした時に、
はい、
あのその夢を達成するための手段をなんか、ね、はい、そこをなんか到達点にしてたので、
はい、
なんかねすごく苦しかったっていう感じがあったんですけど、
はいはい、
そうじゃないんですよね。だから、はい、その行く道っていろいろあるからそこは行きながら考えればいいんだけど、
はい、
その夢目標っていうのはちゃんと持っとかないといけないっていうことですよね。
そうですね、
はい、
でドリームマップでいう、
はい、
その夢の定義っていうのは、はい、あの好きとワクワクが源泉で、うん、そのためには動き出したくなる、
うん、
もう動かざるを得なくなるぐらいやりたいって思うことなので、動かないっていうことは夢じゃないんですよ、
はいはい、あ、そういうことですか。
そうですそうです、
はいはいはい、ははそういうことなんだ。
そうなんですよ。
だからなんかワクワクするってことですよね。
そうです。だから好きでもワクワクでもないものは夢じゃないので、
うん、
だからなんだろう、そのやりたくないことを目標設定しても多分やらないし、そう
でもあれですよね、 そこにまあやりたい、それ向かいたいって言ったら、
はい、
なんか現実的にそうなっていきますよね。
なっていきます ね、
う
ん、
不思議なことに。
まあ動き出すのが夢なので、はい、結局動いてるから叶いますよね。
ああそういうことなんだ。
そういうことですよ。
動くからってことだよね。
そうですそうです。
ああそういうことなんだ。それで、はい、最後に僕ね良かったと思ったのは、今あの一番最初に言った時に、
はい、
何々は、実現しましたという過去形になるじゃないですか、
はい、
あれがすごく良かったんですけども、
はい、
その過去形で発表するという、
はい、
その意味合いっていうのは、
はい、
なんかあるんですか？その
あ当然ありますね、あのこれもやっぱりこう脳の話で、うん、まあ、過去形でも進行形でも完了形でもいいんですけど、はい、もうそうなっちゃってるっていうのが前提なんですよね、はいはいはい、で まだなってないんだけど、うん、そうなりました、まあ、例えばしたいじゃなくて、していますとか欲しいじゃなくて買いましたとかそれを楽しんでいますっていう話になるとなんかもう脳がそうなっちゃったんだなっていう風に思っちゃうので、はい、そうするともうあとあの体がついてくるだけなんですね。あ、はいはいはい、行動を後押ししてくれるので、
はいはい、あそういうことですね。
そうですそうです。
で僕もね、僕はあの9年前にこの病気をして、はい、で回復するのに4年かかってで、まあ、復職したんですけど、
はい、
まだ治ってなかったんですよ。
うん、
でも、なんか本でさっき言われたその、過去形にするといいよっていうふうなことをがあって、
はい、
であのみんなの前にで発表したんですよ。で、僕、心の病気でしたっていう過去形にしてねで発表した時になんかそれが良かってなんか徐々にそれで元気になってきて、まあ、自信をついたのかどうか分かんないですけど、
はい、
まあ、そういう経験を持ってるんですけども、はい、それは先ほど言ったやつとちょっと違うんですか？一緒なんですか？
ですね、うん、私もその学者さんじゃないからこう、ね、
そうですね、
なんか厳密にそうなのかどうかはわからないんですけど、
まあちいちゃんの考えでいいですけど、
うん、でもなんか思うには、うん、なんでしょう、その要は、まあ、その例えば病気になって、うん、実はその病、なんかその病気であることを受け入れないっていうのが結構辛いじゃないですか、まず。
そうそうそうそうそう、
ですよね。
そうそうそうそう、
で受け入れちゃってることで一回楽になるっていうのと、
うん、
あと、
そういうことなんだ、
あと、はいはい、過去形にしたってことは、うんうん、今そうじゃないってことも言えますよね。だから過去形にしたっていうことで、うん、要はもう過去のことで今はそうじゃないよっていうその受け入れの2段階みたいな感じ、う
ん、受け入れたんだよね、確かにね、
かもしれないですよね、
はいはいはい、だからそうそうそう、だからね、あの鬱の話になるんですけど、
いいえ、
そのリワーク行った時に、はい、やっぱり振り返らなあかん、
はい、
この病気のこと、
はい、
でも、ね、辛いんですよね、だから、うん、それを相談したら、まあ、今はそういう時期じゃないのでそこは別にあの振り返らなくてもいいですよっていう話をされて、
はい、
でだんだん、まあ元気になってきた時に振り返った時に、まあ、それが受け入れてっていうのはあるので、はい、やっぱりそういう受け入れという段階も必要なんですよね。
いや、
まあ、この病気と夢と、はい、まあ、あれかも分かんないですけど、
いや、ですね、うん、全く関係ないとはやっぱり思えなくて、ヤシャンさん、ね、最初におっしゃったけど、
うん、
やっぱり自分を好きになる、
うんうん、
その自分のことが嫌いだっていう話って、うん、やっぱりとても辛い話なので、
う
ん、辛い特にこううつ病になられるみたいな話でいうとそのこう、うん、自分を好きになれないっていうところは結構大きいんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
そうだよね、そうだよね、
思いますよね、
うんうん、
ってなると要はその自分を好きになるプロセスでそこを脱却するっていうのはすごく理にかなってる気がしていて、
そうだね、
はい、
そうですよね、
うん、
あ確かに、だから別にね、嫌いだったけどやっていることはその一生懸命やってるんで、ね、他の人から見たらすごいことかもしれないんだけど、うん、自分が自分で認めてないっていうのがダメですよね。
あ、うん、多分でも一番辛いやつですよねそれ
そうなんだ
、うん、なんだろう、
だから僕でもね、うん、なんか、一生懸命努力するのが、はい、苦しくても一生懸命努力するのが自分だと思ってたんで、まあまあ苦しかったですけどね、はい、
あ、そういうことがあってもいいかもしれないですよね。
あ、そういうこと、
ずっとそれだとしんどいでしょうけど、
そうね、そうですよねでだからやってもやっても達成しないという、
そうですね、うん、でも何でしょう、でもこう例えば夢を叶えますっていう時に、うんうんうんうん、なんかすぐ叶うような夢だと、
あ、
そういうこと、なんか叶った時そんなに嬉しくないってこともないです。
そういうことね、そういうことですよね、
うん、
だってね、今書いてる夢が叶えたらめっちゃ嬉しいもんね。
そうですね、
豪華客船で海外一周旅行とか書いたらね、
そうですそうです、ね、だからそれがなんかこう、うん、今何の努力もしなくてもできることだったら、うんうんうん、多分夢にならない。
まあそうですね、はいはいはい、
うん、だけど、はいはい、そのために何かこう努力することがあるとか、はいはい、勉強することがあるから頑張ろうって多分思えるのかなって。
そうですよね、
はい、
僕ねそのドリームマップ書いた時は、
はい、
まあ、夢かなと思ってたんだけど、それ書いてみてでいろいろ調べてみると別にいけないことはないなと思って、だから、まあ、お金的にはね、まあね、今300万か400万一人、ね、出したらいけるから、まあ、退職金でいこうもといけるし、その時にその、まあね、あの会社を辞めないかんとかなんかいろいろあったんだけど、そこはね、いろんな方法もあるので、だからそういうなんか夢を描く時に、
はい、
さっき言われた、まあ、あの簡単じゃなくてもう本当にあの、まあしんどういうのかな明日死んでもどこだからあのどうなのかなだから理想というか、はい、その辺を描くというのは重要なんですよね。
そうですね。だからやっぱりこうなんかやりたいなワクワクするなとかそうなったらハッピーだなってこう思ったら、
うん、
まあ何回やりますよね。
うん、そうですよね。
はい、今よりいい状態だと思うので、
あはははは、そういうことですね。で、先ほどあの自分らしく生きる、
はい、
ために一番重要なこと、はい、まあ、先ほど言われたかもしれないですけど、
はい、
それはな何が一番重要だと思います。
自分らしく生きる でも一番はやっぱりその自分が何が好きで何にワクワクするのかっていうことを知ってること。
そういうこと、そういうこと、
うん、で、そういうこと、で知ってるとやっぱりこうそこにちゃんと意識できるし、
はいはいはい、
やってたら楽しいの分かるじゃないですか。どうしてたらなんか自分は幸せでいられるのかなとか、
はいはいはい、
ほっとするのかなとか、
はいはいはい、
なんか自分がこう心地よくいられる状態を知っておくことが一番、は
い
は
い
は
い、あ、そうなんだ、それ難しいな。
え、なんで
いやいや、僕ね、いっぱいやりたいことあって、
はい、
だどっちかいうとなんかな、いろいろやってて、なんか絞らなあかんと思ってるんだけど、
はい、
それ別に絞らんでもいいんですかね。
いや、やりたいんだったらやったらいいんじゃないですか
ねあと時間だけの問題
そうそう、でも要は時間があるから勝手に優先順位って多分ついちゃうんですよ。
ああ、そういうこと、そういうこと、う
ん、時間がな、ね、はいはい、あり余るほどあれば全部できちゃうけど、
はいはいはい、
時間が有限 で自分の体もなんかこうだんだん、ね、はい、要はその年を取っていくわけじゃないですか。だとすると一番やりたいの何って話に最後なりますよ ね。
あ、そういうことなんだ、
うん、
あはは、僕が今一番やりたいことは今僕だから定年で、まあ起業したいと思ってて、はい、まあ、事業、やってるんですけど、
はい、
ただまあそういう人っていっぱい多いのかなと思って、うん、でそういう人をまあ、マーケティングとか勉強して、でもまあずっと企業で働いてたのでそういう、ね、コミュニケーションとか、あとそのマーケティング必要なことって大体まあ習ったら分かるので、
はい、
まあ、そういうのもやろうかなと思って、そこにちょっと絞っていこうかなと思ってたんですよ。
あ、そうなんですね。ね、
そうするとさっきの夢が多分叶うんですよ、
はい、
ね、
おお、素晴らしい
で、ちいちゃんの今の夢は、だから先ほど言われたやつ叶ったとしたら、
はいはい、
今のちいちゃんの夢はどういう夢があるんですか。
そうですね、仕事のことはまあもちろんなんですけど、うんうん、これも私もそのこう夢を描きながらやっと気づいたっていう話で、
うんうんうん、
あ、なんかやっぱりこう毎日、
うん、
なんですかね、こうちょっと恥ずかしいですけど、
うん、
なんかこう愛を感じて生きていたい家族もそうだし、
そうですね、
友人とか、
うんうん、
なんかそのちっちゃい感謝とか、
はいはいはい、
あ、なんかいてくれてよかったなって思ったり思われたりっていうことを、なんかね、
素敵素敵、
噛み締めて生きていきたいんですよ。
いやいや、絶対、絶対そうです僕もそう思いますね。僕は心の病気してる時に、
はい、
なんかまあね、妻とか子供からその愛情を、ね、もらってたと思うんだけど、そこを感じてなかったんですよね、多分ね。
そうですよね、わかります、
で、まあ、心の病気をして、まあ支えてもらって、
はい、
でどっちかというと今は、どうかな、妻を、幸せにしたい、子供を幸せにしたいってでやると自分が愛情を与えてるというか、ね、向こうからもらえるんで、そういう愛情がある生活って、
うん、
素敵だなと思って。
いや、そうなんですよ、うん、なんかそういうその温度感をこう、うん、なんかこう日々感じて、
ね、
あ、なんか良かったなと思いながら生きていたいなっていうのが、
はい素敵ですね、
夢というか、まあ、すでにそういう現実もあるんだけど
なってるじゃないですか、
そう、うん、あ、だけどなんかこうそういうのをなんかこう、うん、もっと感じていたいし、
はいはい、
うーん、あ、なんか日々やっぱりこうそこにありがとうと言える状態でいたいなって思います。
はい、ありがとうございます。あのね、もう29分になってしまったので、
はいはい、
エンディングに行きたいと思います。ありがとうございました。
はい、
今日は、どうでした、放送は、初めてですよね、ラジオは。は
い、いや、もうなんか楽しくお話できましたありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日は This is me 代表の太田千里さんをゲストに招いてドリームマップというテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホ片手にヤッシャンのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。バイバイ、一緒にバイバイ、
バイバイ、
ありがとうございました。滑り落ちる
しずく、まだ僕はベッドの中、夢の結末とぬくもりの風。